こんにちは、ボードゲーム大学です。前回途中まで、切れてしまったのでその続きとなります。前回は何でしたっけ、
タイル置き、陣取り三部作を中心としたね、タイル置き陣取りについて、その1、
はい、チグリス・ユーフラテス、
はい、
を、やりました。今回は、その続きということで、サムライと砂漠を越えてを中心に、話していきたいと思います。
はい、
じゃあどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、2つ目ということになりますが、サムライですね。
はい、
はい、1998年のサムライ、まあ結構有名ですかね、日本でも。
そうですね、
最近ホビージャパンから日本語版が出まして、趣味日本、
趣味日本
趣味日本でおなじみに、はい、なってるのかわかりませんが、
前は幸せなハンスでおなじみでした、ね、
幸せな、このゲームは最高
テーマが日本っていうこともあって、はい、多分こう日本ではその変なオリエンタリズムで受けていたんじゃないですか。
まあそうですよ、うん、そうですよ、変な
その見かけの変さとは裏腹にしっかりした、はい、ゲームなんじゃないかと僕は思ってますが、
まあそうですね、
どうでしょう学長。
いや、そう思いますよ、
はい
はい。まあ侍はなんて言うんですかね、得点システムがですね、はい、先に言っちゃいますけど、またこれチグリスと同様に、オリジナリティ溢れる特徴的な得点システムを使ってまして、なんていうんですか、脱落式的な、
そうですね、
はい、得点システム、それから普通のなんていうの、途中のプレイングは、まあ、これもまたチグリス・ユーフラテスと同じようにタイルを1枚置いていくだけですよね。
はい、
で他の処理はないんですけれども、まあ、それだけのシンプルな、ルールながら、かなり悶絶する感じの、あっちを取ればこっちを取らず、
あ、
ね、はい、が、如実に現れているゲームの一つでございますと、うん、いう感じでどうでしょうか。
なかなかいいまとめですね。
本当ですか。はい、じゃあ早速特徴と魅力をお願いします。
特徴と魅力ですか。
そうですよ。
テーマの的なとこからですか。
はい、どうぞどうぞ。
テーマ。
さっきの日本のっていう話。
うん、まあどっちでもいいですけど。
どうぞ。
そういうのは後にしましょうかね。
好きにしてください。
好きにしてください。じゃあまあいいや。はい、じゃあシステムからいきましょう。
はい、どうぞ。
さっきみたいに。
はい、
チグリスとちょっと似てますよね、その特典システムがね。まあ、似てるんですけど違いますよね。
何がですか、特典？
特典のシステムが。はい、チグリスはこの間ちょっと僕うっかりして忘れちゃってましたけど、
はい、
清水さんに言われるまで、
はい、
最小のものを一番多くするっていう、はい、それですよね、チグリスは。で、サムライは、3種類ありまして、なんだっけ、ダルマじゃなくて、
ダルマなんて出てこないよ。兜と、兜
と、
仏像と、田んぼです。
田んぼですね。
日本ではね。
そうですね。
あれ、でも元々の単語は僕知らないですよね、そういえば。ドイツ語。
ドイツ語知らないですね。
ドイツ語で、もう、直訳かな。
英語だと、ヘルメット。
ヘルメットね。
あと、ブッダ。
ブッダね。
ドライスフィールド。
ああ。
そのままですね。
でも、ブッダではないと思うんだよな。
うん。
あれは多分、ダルマじゃないです。地蔵ですよ、多分。
そうですね、うん。地蔵ですよね。変な。
変な、変なかどうか知らないですけど、地蔵です。
田んぼはどう見てもチョコレートですよね。
アメリカではチョコレートって言うんですか、あれ。
いや、でも、あだ名でよくチョコレートとか呼んでましたね。
あ、なるほどね。じゃあ何ですか、チョコレートと、
チョコレートと
ヘルメット、
ヘルメット、
うん、うん、ですね。でブッダって言ったんですか。
ブッダ、
あ、ダルマって言ったんですか。ダルマって、
ダルマなんて言わないですよ、僕は心の中で呼んでいただけで、
はい、なんて言ったんですか。
なんてみんなあだ名してたんですか。
知らないです。
わかんないですね。
うん、なるほど、
適当ですね。
はい、でその3種類のうち、
そうそうそうそう、
一つを、トップ、1つどれか一つでトップになっていないと、うん、脱落してしまうと。
その通りです。
いうことというのが、オリジナリティある得点システムってことですよね。
そうです
ね。なんで僕が喋るんですか。
それで、その、トップの人の中で、
はい、
トップでない、残り2つのものの合計が多い人が勝ち。
そうですね。
いう感じです。
はい。
なので、4人だと、うん、1人は絶対脱落します。
そうですね。
で、そのトップっていうのが単独じゃなきゃいけないんで、うん、まあ、下手をすると2人脱落しちゃうこともよくありますよね。
同点になって。
同点になっちゃうと。最多がトップだと最多にならないっていうのがありますね。あと、最多を2つ取ってると、勝利。
うん。そうです。
2人プレイの時はよくそれが起こりますよね。うん、 2人じゃなくても多分これ何をしていいのかよく分かりにくいと思うんですが、その得点システムがゆえに、うん、2つを集めていくゲームっていうのに僕は教えちゃったんですけど、
ああまあそうです
よね、そうですね、2種類集めていけばそのどっちの勝ち方にも一番結びつきますので、2種類を多く集めて、うん、そのうち1種類は誰よりも多くなるように、それが一番効率的だよっていう思います、
うん、
ですね。まあでも変わってますよね。チグリスの場合はこう頭脳絶好調とかいろいろ後に同じような得点システムが出てますが、うん、侍式のものってこれ以降出てませんよね。
クニツヤはね、
クニツヤは、
うん、他のデザイナーにはよく見られますね。
あら、そうなんですか。
よくは見られるか分かんないけど、脱落式を採用した、はいはい、得点システムを持つゲームはいくつかあるはずですよ。
あ、
はい、
なるほど。
なんかこの前、うん、この前もなんかそんな話をしてた気がしますけど何でしたっけ。あ、ヒマラヤとかね。ヒマラヤ知ってますか。
一回やった気がします、
はい、
テレジットの。
そうです、そうです、
はい、
あれもそうですね。あ、脱落というか勝ち抜き戦、あ、まあ脱落、
うん、
はい、まあ、似てますね。
まあだ最初、まあゲームの最後まで考えておくことはそれですよね。得点システム的にはね。であとは20枚1人タイルを持ってるんですが、手札は5枚で、その20枚の内容は全部同じなんで、うん、ゲームが進むにつれて誰が何を持っていくかどんどん明らかになってきますよね。ボード上にあるものはもう現れないので、うん、あとチグリスとかよりはもっとマイクロ的ですよね。マクロじゃなくて、
それは
局所的なところだけ考えてればいいっていう。
それは非常に、うん、あ、なんていうんですか、今議論者に話すべき内容ですね。
話すべき内容ですか。おお、
はい、違いますか。チグリスが、いわゆる、うん、なんていうんですか、
マクロ陣取りとマイクロ陣取りみたいな感じ。
そうそうそうそうそう、うん、全体なんていうんですか、俯瞰的、うん、なんて言ったらいいんですか。チグリスはボード全体で起こってるようなことなんて言ったらいいんだろうな。まあマクロですよ、マクロともちょっと違って、うん、でも侍は局所的ですよね、うん、だから
まあストラテジカルとタクティカルの違い
とも言えるね、とも言える
部分もちょっとありますよね、うんうん。サムライは結構タクティカルですね。
そうです。だから初心者には、うん、非常にいいと思いますよ。
そうです。
そこだけ見てればいいんですから。
そうそうそう。
あんま他のとこ見なくていいんですよ、あれ。
終わったとこはね。
そうそう。終わったところっていうか、誰も行ってないところもあんま見なくて大丈夫ですよ。
確かにね。それはありますね。そうですね。
激戦地だけに注目してれば大丈夫。
うん、
チグリスはもう全体見てないとしょうがないですけど、
ね。なるほどね。その通りです。
はい。
はい。あとは、特徴ですよね。
そうですよ。特徴と魅力という今
魅力という
項目です。
これはまあタイルを置きながら、なんだ、力比べをしているわけです。クニツヤ得意の数比べ、
はい、
まあ一種のマジョリティシステムなんですが、
うん、
あらかじめそう置いてあった、さっき言ったヘルメット、
うん、
兜とか仏像とかに対してどれぐらい影響力を持ってるかっていうので競っていく、うん、でその周りが全部囲まれると決算になる、
はい、
ので、最後の1個前を置くのはちょっと危険っていうのはありますね、一般的なねルールとして。
そうですね。
そうすると次のプレイヤーに好きなように決められてしまうっていうのがありますね。
そうです、
はい、うん、だからそこはまあ難しいけど、それをうまく逆手に取れるようになるとちょっと面白いかなという感じですね、
うん、はい、
うん、
ちょっと戦略の方にも入ってる気がしますけれども、
はいはい、
なんて言うんだろうな、この侍っていうのは、
はい、
基本的に置きたくないゲームなんですよね。
あ、そうです。
あ、そうです。そうですよね。
初点取ってんとかね、清水さんの好きな、
はい、
あれとかと似てますよね、その辺の感覚はね。置きたくない感覚は似てる、
はい、
すごく。
世の中には、なんていうんですか、置きたく、いろんなところに置きたいゲームと、
うん、
だからなんていうの、あっちもやりたい、こっちもやりたいとかね、
うん、
こっちにも来て、あっちにもやりたいとかいうジレンマを提供するゲームと、
うん、
あっちにもこっちにも置きたくないとか、
うん、
カードを出したくない、これもあれも出したくないっていう方向性のゲームと、まあ、大きく分けるとこう2つあるわけですよ。
お
おって言うんですかね。そうですね。
なるほど。
で、はい。これはもうまさに置きたくないゲームの典型ですよね。
うん、
絶対後に置きたいですよ。人が置いた後に置きたい。だけど、どこで妥協するかっていうことですよね。
そう
ですね。こっちでは妥協して最近置いてやるかっていう感じ。だけど、向こうの方では、なんていうの、まだ置かないで置こうと、
うん。
そういう感じですよね。
確かにね。
はい、
それはすごくありますね。
クニツヤはどっちが多いですかね。
わ かんない。砂漠なんて逆ですよね。今度次
砂漠はそうですね。あっちも置きたい、こっちも置きたいですね。
侍も2つ同時に置けるんだったら置きたいですよね。
侍で
ただ1つしか置けないんで、置きたくない置きたくないジレンマが起こるわけで。なので、浪人ってあるが強いわけですよね。浪人って言うんですか、あれにも。陸地に置けるやつですよ、追加で。
侍じゃなくて？
侍の中で、侍シンボルがついてる。
はい。
1ってやつ。
はい。え、あれ、浪人って言うの？
知らない。英語だと、
浪人。侍。侍じゃないの？
浪人って書いてあるんですよ。
ああ、そうだ。うん。
あれ強いですよね。
まあ、そうですよね。
うん。あれを使うときは結構大事な、決め時な気がします。
うん、うん。そうですね。下手にあれを消費してしまうと、そうそうそう、しょうがないです。確
かに。僕はこれすごい侍下手で、昔は、今もあんま上手くはないんですが、なんていうか、ちょっと手を出して、いろんなとこに手をつけすぎちゃって、います。
うんうんうん、
なんですよ。つけすぎ、つけたらちゃんと終わりまで、
そりゃそうですよ。別に2着になんか入るわけじゃないんだから、
そうそうそう、
あのゲームは。
そうなんですよ、ね。
ちょっと手を出したぐらいじゃダメですね。
でしたね。
なんかさ、1個置くと、こっちにもあっちにも影響を及ぼすことが多いじゃないですか。
はいはいはい、
なんていうの。
そうですね。2つの村だ、なり都市なりの間
に影響を及ぼすこと多いから、こっちは向こうへ、あいつに取らせるけれども、こっちは俺が取るっていうような感じだよね。基本的に。そういう意味でのちょっと手を出すのは、もちろんやるって叱るべきだけれども、その何も結果何も取れないっていうのは一番ダメなパターンですよ。
でも最初僕は訳よく分かんなかったんで、そのパターンで負けることが多かったです。情けない。
もちろん真逆も絶対ダメですよ。一人で囲っちゃうっていうの。
ああ。
それ絶対ダメです、侍は。
絶対ダメですか。
絶対ダメですよ。例えば4人でやってて。
それやる人いますね、結構。
で絶対負けません。
僕はやらない。
例えばさ、4人でやってて、3人がなんか江戸付近でなんか争ってるのに、1人だけ九州の方で九州の方でなんか開拓してたりすると絶対負けますよ。
なるほど。
だって遅いんですもん。
そうですね。
あのあれがね、
うん。効率が悪いんですよね。人の置いたタイルの
踏み台にして。
踏み台にして。そうですよね。そういう意味じゃ本当にまあよくはできてるような。船とかもね。
船はね、ちょっと僕は微妙な気がしますけど。
微妙ですか。追加でポンポーンとこう、
そうなんですね、
取れるっていうのが強いですよね、はい。俺は結構好きですけどね。
はい。
あとタイルの構成も意外と覚えやすいっていうか、うんうん、そういう気がしますよね。
うん、
で、3人とかでやるときは4人目に使わないタイルをこうやって広げて、
うん。
分かりやすいように、構成が分かりやすいようによくそういうことしてましたね、昔。
まあそうしてきっちり遊んでもいいし、
うん、
手軽にも遊んでもいいし、
うん、
っていうかなり、なんて幅広い感じですよね。
うん、
だけど、なんて言うんですか、地味ですよね。
そうなんですよ。地味なんですよ。
割と淡々と進んで淡々と終わるようなところありますよね、侍ってね。
チグリスが出て、翌年侍が出たので、
はい、
なんか当時は、侍はチグリスの簡易版みたいにちょっと言われた時期があったんですよ。うんうん、まあ、得点システムがちょっと似てるとかね、うん、両方ともタイロー家の陣取りっていう部分が多分あって言われたんですが、まあ、銅のチグリス、正の侍って感じですよね。
銅の、あ、そうですね。そうです。
チグリスは動きが激しいけど、侍はこう、どんどんどんどん埋まってって終わるっていう、こう、静かな感じですよね。
確かにそうです。
だから地味さが余計際立つ。
際立ちますね。うん。
そういう気はしますね。
だから、こう、なんていうの、初見では、ああ、まあ、普通のゲームだな、みたいな。まあ、2回目、3回目でも、まあ、普通のゲームだって感じなんだけれども、
はい、
わかんない。個人的な意見かもしれないけどね。
はい、
でも、なんだかんだ言って、たまにやりたくなるゲームの代名詞です、僕の中では。今でもやってますし。
なるほど。で、まあ、ちょっと話飛んじゃうかもしれませんが、これ何人がベストなんですか？
ああ、わかんないですね。何人がベストなんだろうな。
一応、2、3、4ですよ。
はい。で、マップで変えられるからね、
うん。あ、そうそう、それ素晴らしいですよね。
うん。
よくテーマに合ってないと言われてしまう国津屋ですが、
はい。
これテーマに結構合ってる気がしますけど、
うん。いや、そう思いますね。
その、2、3、4でこうね、本州と四国と九州、
九州と北海道
か。2の時は、なんだ、本州と四国だけだっけ？
そうです。本州？
本州だけ
だ。だけじゃ
ん。ごめんなさい、本州だけです。で3人になると四国と九州が加わって、うん、4人、そうそう、うん、4人になると北海道が変わる。
うん。
確か
そうです。
そうですね。
はい。
うん。っていう風に、うまくこう人数と、日本のね、日本列島の、うまく使ってるな、とか今ちょっと感心しました
ね。そうですね。あと今の話でいくと、やっぱり日本のその横長にほ、なんていうの？
長い。
長い地形。
列島的な。
うんうん。これも、 うまく活かされてますよね。あれがまた正方形っぽかったら話は変えますからね。
そうですね。面白くないもん、
ね。うん。これはあれですよ。そういえば、あれと一緒です。将軍とバレンシュタインもそうですよ。
ああ、
ちょっとあんまり好きじゃなさそう
な。また。
もう同じですよ。バレンシュタインでは、はい、まあ、正方形っぽかったけれども、はい、将軍で細長くなったっていうことですよね。うん、
ってあれか、思い出した思い出した。はいはいはい。キューブバーンって入れるやつ、
ね。そうです、そうです。
なるほど。
だから活かしてます。ちょっと話戻りますけど、はい、チグリスもそうですよね。チグリスも、川がいいですよね、やっぱチグリス。題名にあるだけあって、
そうですね。
チグリスか、
うん、川がすごいアクセントにな
ってますね。そういう意味では、クニチアのボードゲームはそういうところがうまいかもしれないですね。アメンラーもそうです。アメンラーもうまくナイル川を使ってるじゃないですか。
ああ、こっちかこっちかみたいな。なるほどね。
なるほど。
まあまあまあ。でも思いますよ。で、あと特典システムもなんか日本っぽいって思ったんですよね、これ。サムライ。
お、なるほど。
っていうか、日本社会って。
平均的な？
そうそうそう。にとっちゃなきゃいけないけど、うん、日本って意外とこう、多様性もあるんですよね、思ったよりは。
うん。
他の国と比べて。だから、一つは秀でてなきゃいけないけど、平均的でもなきゃいけないって、その両方を両立させるような感じの特典システムですね、これ。一つは秀でてなきゃいけなくて、うんうんうんうん、でも他のをないがしろにすると全然ダメですよ、
うんうん、それはあるかもしれない。
なんか日本社会的なちょっと言い過ぎかもしれませんが、
いい、う
ん、それがちょっとねテーマと合ってるなと僕は思ったことが何回かあります。
日本人の精神、
そうですね。あるいはドイツ人から見た日本人の精神かもしれませんが、うん、
それがあれですか、戦争を広げてる趣味日本の侍ですか。
そうです、ね、
日本人の精神を表して
あと、ちょっと突っ込んだ話だと、
はい、
これゲームエンドどういうコンディションか覚えてます？
ゲームエンドは、うん、みんなタイル置いたら終わりじゃないの？
いやいやいや、1種類なくなったら終わりでしょ。
ああ、そうだそうだ、何言ってんのね。そうです。でもどれか、3種類のうちどれか1個なくなったら終わりです、ね。
何種類が盤上からなくなったら終わりっていうのがありますが、もう1つありますよね。
もう1つ？
あ、テストです。大学らしくなりましたね。
あ、あれでしょ？うん、もう1つ？
タイが4回起こったらおしまいです。
え、そんなんありましたっけ？
うん。ほら、忘れられてますよね、やっぱりね。
タイが4回起こ
った。タイという
か。ああ、除外されてるのが4つになったら終わり。ああ、そういうのあるね。そういうのある。
だから、力が同じで、決算の時に、同じだと誰のものにもならない。うん、それが4回起こっちゃうとおしまいって言うんですけど、俺それ1回しか見たことないですね、まだ。
うん。うん。
だからあれを、なんか上手くなると、タイにして、それを利用するっていうのがあるのかなとか、ちょっと思ったことがあるんですが、
ないでしょ。
ないか。
すごい今。バッサリ行きましたけど。
そうですか。でもさ、そんなに何回もやって1回しか起こんのようだったら、このルールいらないじゃんとか思う気もしないでもないですよね。
いやいや、でも、そう抑えとして必要なんじゃないの？
必要なのかな？
わかんない。
なんか、不都合あります？タイがいっぱい起こりすぎちゃうと。
どれか1種類なくなるもんね、そのうちね。
なくなる。
クニちゃんに聞いてみてください。
そうか。
なんでこの前聞かなかったのか。
いやいや、今思いついたんです。
それはそうだな。
あ、
だってタイにして、わざとタイにして、そっちのエンドを狙ってなんかいいことあるんすか？
早く終わらせる。
いやー、
勝てる時に。
だってさ、せっかく、多分さ、じゃああと2位置けばタイで、うん、3だったら勝つっていう状況に。
だったら3置きますけど。
でしょ？
なんかわざわざね。参加ないんですよ。
ないからしょうがなくやるってこと。
そう、しょうがないから自分がなんか置かないと次の人に置かれてもっと悪い状況になっちゃうから。
結果的にそうなってるんですか、だからやっぱり。
だから。
わざわざそういう風に仕向けたりはしないよね。
ですよね。うん、というので、もし、うちらは、のグループではタイばっかり起こって、あのルールやっぱ必要だと思う人がいたらぜひ、メッセージをください。という感じです、
うん。
それちょっと僕は謎に今まで。
確かに謎だな、
うん、
別にタイばっかり起こっても、別に最終得点計算で不都合ないもん、ね。
全然ないですよ。うん、一種類なくなるだけでいいじゃんってね、思ったこともあります。で、ちょっと戻りますけれど。
うん、
僕は二人プレイがすごく好きで。
はい。
二人ってやったことあります？
二人はあると思いますね。
あると思いますか、
うん、あ、侍によく三人でやってました。さっきちょっと話戻りますけど。
どうぞ、いいですよ。はい、 すいませんね、巻き戻して
4人でもやります、うん、そんなに僕はだからプレイ人数のあれは感じない、
感じないですか。
ただ結果的にかもしれないけど3人でやることが多かったっていう感じかな。
そうね、割と何人でもいけますねこれね。
2人か、2人でもあると思いますね。
2人面白いですよ。僕は何でも2人面白いと思っちゃうタイプなのかもしれませんが
いや、いいです
。そうですね、なんか2人がちょっとベストかなと思います。
お、う
ん、あえて言うなら、うん、でもそんなにすごいすごい際立って2人がいるわけじゃないですけど、はい、2、3、4人でだったら2人がいいかなっていう気はちょっとしますね。そんな感じですかね。あとはコンポーネントとかの話、はい、そっちのじゃシステムはこれぐらいでいいですかね。
どうぞ。
コンポーネントとかだとやっぱさっき言った通りすごいのが箱の絵とか、
うん、
あの赤い太陽とか、
うん、
仏像がなんだっけ山の上に乗っかってたりしませんでしたっけ。
します。
で変なドイツ人の侍がいますよね、うん、
扇子広げて
それで趣味に幸せなハンスとか趣味一本とか書いてありまして、あれはまあすごいね、あれインパクトありますよね。
あります、
ね、あれ以上あんまりインパクトがある僕と見たことがあんまりないんですけどかつてありますから、
ライナー、クリツィア、
クリツィアのライダーのナーがこう横になってるんですよ、縦棒じゃなくて日本のあの超音符っていうんですか、
まあ
すごいですね。
海外の人が見たらあれは間違いやすい、う
ん、安い
って言われてますよね。
あ、そうですね、出てるとこってあれか、ハンスと、
うん、
英語版のリオグランデだとなぜかライナー・クニツィアの侍になってるんですよね。
うーん、
あのライナー・クニツィアズ侍っていう、ね、それが正式なタイトル
にな
ってる。
へー、なぜか。あ、箱ちょっと違うんですね。
ちょっとだけ違う、
ね、同じだと思ってました、ね、
うん、あの絵とかは同じですけどね、はい、あとは北欧版ラウタペティットでしたっけ、
はいはいはい、
あそこのやつは白いですよね、
はい、
白箱侍とか、うん、あとブラジル版、
うん、
なんか版の話になってしまいましたでブラジル版はすごいね、あの紫色の箱で、
うん、
地図がこう組み立て式じゃなくて1枚のボードで、
でコマが1枚
のボードですね。だから2人とか3人だとちょっと使わないとこがあるよみたいな感じ でコマがなんか飴みたいなんですよ、全部食べられるんじゃねえかみたいな感じの形をしてるんです。あれすごい、とても仏像とかそういうものに見えない感じので、なかなか味はありますね、うん、ただ品質はあんま良くないんですけど、
うん
うん、まあそんな感じですね、うん、
ドイツでは、うん、ハンス版以降出てないんですか。
出てないですね。
一版だけあの
だと思いますね。再販かかってないんじゃないかな。だからもう一回ぐらい出ても良さそうだけどね、どっかからね、ハンスとの契約は切れてるかもしれないから、出るとしたらまあ別のとこかなという気がします。割と中古とかで見ますけどね、
日本で、
日本でもアメリカでも、
うん、まあ、だからやっぱりね、あ、これは普通のゲームだっつって本質だっつってとか多いかもしれない。
あ、そうそうそう。
でも後になってやりたくなっちゃう。
やりたくなっちゃう。市民さんにとってはそういうゲームって感じですね。
僕は持ってますよ、だって。
うん、知ってます。買ってましたよね。
そうそう。
見ました。
見ました。この前買いました。
買いました。
やっぱりこれは手元に残しといた方がいいという判断ですよ。
素晴らしいですね。いやでも、あの、怪しい、よくわかんないオリエンタリズムがいいんじゃないですか。まあ、あの、なんで大都市がこう、秋田と京都と、
そうね、
札幌なのかとか、なんで京都は、なんだ、太平洋に面してるのかとか、すごいね。
まあ、しょうがないじゃないですか。
ゲーム的
な、ね。ゲーム的な問題ですか。
なんか文句言ったことありますけどね。クリツィアになった時に、そう、なんで京都かが太平洋に面してんだよ、つったら、なんか渋い顔されちゃいました。まあ、どうでもいいですね。
はい。
はいはい。まあ、版の話はしましたんで、あと何を話せばいいですか。派生ゲームとかそういう
ことですね。
多分これ一番元になってるのは革命ですね、
うん、
92年にアバクスピールから出たこう白い箱の正方形の、なんか白黒のすごいチャチっぽい箱なんですけど、知ってますかね。
知らないですね。
後にはアトランテオンって、
アトランテオンって聞いたことあります。
あれはファンタジーフライト、
あ、うん、紫色っぽいやつですか。
そうそうそう、
見たことあります。
紫色っぽいやつでリメイクされてます、
うん
うん、まあ、両方ともまあアブストラクトなんですよ、完全情報で二人用で、ただあの置いたタイルがこう四方にこう影響を及ぼす、その数値がそれで取っていくっていう場所っていうので、まあ似てますよね、
うん、
的 がまさしく侍の原型じゃないかっていう感じです、ね。
92年。
92年ですね。
アトランティオンは2003年
だそうです、ね。その結構さ、11年間ありますね、その間ね、リメイクまで。であとはまあ、当たり前ですが、侍カードゲーム。
これは最近ですよね。
そうね、2009年。ですよね。あれは正方形のカードを使って、侍をやる。プレイ感覚はなんかその革命に似てますよね、正方形だっていうこともありますし、あとあれの問題点は隠せないんですよ、点数を、うん、でその仏像何でしたっけ忘れちゃいました、兜、うん、田んぼが丸三角四角なの、うん、すごいね、丸三角四角になっちゃいました木の駒のついに本当に丸と三角四角なんですけど、それを隠すところがないんで、誰が勝ってるとかが分かっちゃうんですよ、誰が負けてるとかっていうのがね。だからそれはちょっと問題点かなって気はしますけど、でもそれ以外は面白い。
本当ですか？
それなりに面白いですよ。ちょっとカードの制限、カードを置くとこっちに置けなくなるとかいう配置制限がうまくできてる。だからやって損はないんじゃないですかね、侍好きの人としては。うん、で、まああとは、似たような感じ、うん、囲って、その影響力で点数を汚すんだと、指輪物語、うん、旅の仲間カードゲームってのなんですけど、二つの塔と旅の仲間ってこう一年おきに二つ出まして、なぜか三作目の王の帰還はないんですよね。作んなかったんですよね、きっと。
あれ、もともと協力ゲームの指輪物語って、うん、サブタイトル何でしたっけ？
ないですね。あれは日本では指輪物語ボードゲームとか言ってるやつで、それとは別にこれは、映画を元にしたラベスバーガーの、
うん、最初のやつは映画を元にしてないの？
映画、グラフィックはジョン・ハウが描いてる、うん、最初のやつは。で、今言った、うん、
ジョー
だっけ、
知らない人誰ですか？
いいです、
有名な人、
有名な人ですよ、その指輪とか、のグラフィックをよく手掛けてる人なんですけど、ホビットとかね。でも今言ったやつはその映画の写真というか画像をそのまま写真を使ってるっていう、そういう意味です、
うん、そうね。
そういうカードゲームシリーズをコスモスじゃねえや、ラベンスバーガーが作りまして、
あ、そうか、これはラベンスなの、
そう、ラベンスなんですよ。
さっき言った協力のボードゲームはコスモスですもんね。
そうです、
コスモスの小説シリーズとして出てますもんね。
その通りです、その通りです。
なるほどね。
指輪物語っていうゲームだけで国際9個作ってるなんでもややこしくてしょうがないですよね
もうあれは二人でやる軍人将棋。
ああ、ユア物語
対決。あれはどこですか？
あれはコスモスの二人用シリーズとして出た。
そうだね。
そうです。うん。ですね。さすが。
何が
そうですか？あと、いろいろ詳しいです
ね。あれ有名じゃないですか？
ああ、そっかそっか。あと子供ゲームとかありますよ
ね。ああ。
ユア物語子供ゲーム。
うん。
まあ、話がちょっと脱線しちゃいましたが、はい、戻りますと、はい、その指輪物語旅の仲間カードゲームってちょっと長いタイトル、2001年に出てるやつは、それぞれ 9個ぐらいあったかな、その場面 2枚のカードでできる場面を2番順にねプレイしていって周りを囲っていって、で多い人が決算に勝つみたいな、うん、そういう感じのゲームですね。なかなか悪くないと思いますよねこれね、うん、でそれのリメイクがキングスゲート、うん、ファンタジーフライトのテーマを抜きにしたわけですね。ちょっと見づらいんですけどね、キングスゲートは。ゲーム的には全く問題です。で、あと、今の、指輪物語に似てるのが、去年出た、2012年、に、ホビットの思いがけない冒険カードゲームという。
指輪物語って言ったり、ホビットって言ったり、もう大変だよ。
でも、この指輪物語のやつと、似てるんですよ。システム的にはほぼ同じで、
それをちょっと
簡略化した感じにするのが、そのホビットのやつですね。ホビットの冒険カードゲームっていうと、同じ年にそのマーティン・ワレスが出してるんですよね。
はい。
出してますよね、なんか。
ホビットのトリックテイキング、
ね。そう、はい。それとよく間違えられちゃうんですよね。
はあ、はあ、
タイトルがほとんど同じなんで、ね。はい。ただこっちはなんか思いがけない冒険っていうのがついてますね、一応。
あっちって何もついてないですか？
あっちはついてないです。ホビットの冒険カードゲーム。
まあいいや。
いやもう。
指輪物語好きに任せよ。
ごちゃごちゃごちゃごちゃ。まあいいとして、この辺が考えつく、こう、侍の。はい。系統のゲームなんじゃないかと思います。
あれ、市場のお店はなんで入ってないんですか？
市場のお店。
だって、指輪物語旅の仲間カードゲームがあって、うん、侍カードゲームがあったら、確実に市場のお店は同じじゃないですか。
同じですかね。
同じですよ。なんか、なんていうの、タイルを置いて、そのタイルが、要するに影響するってことが言いたいわけですよね。 間違ったんですか。いや僕の論点はそこでしたけど。
この囲う。
囲うってことか。う
ん、囲って、で、囲い尽くすと決算する。
ああ、そういう。
それ全部だね。もうちょっと範囲を広げると、次に入ってくるのは市場ですね。
なるほどね。市場は確かに囲いはしない
です、ね。囲わないで、列ですよね、あれはね。
インフルエンス？
そうそうそうそう。そういう意味では似てます。確かに確かに、全くその通りでございます。はい。そんな感じですね。加工ゲームだけでこんだけ作ってるっていうね、のはありますね。でも一番面白いのは侍じゃないですかね。
そうですね。まぁ、ちょっとやってないのいくつかありますけど。侍が、侍はいいと思います。
うん。うん、アブストラクト好きな方だったら、革命アトランテオもちょっとおすすめかな。
本当ですか、うん、
勝利上限が3種類あるというちょっと珍しい感じで。で、3種類とも起こるんで、結構好きですね。そういう意味では。なかなか。まあ、侍についてはこれぐらいかなという気がしますが。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、いいと思います。侍は補足ですか？
ないですか？
いや、ないですよ。もう結構、なんていうんですか、自由にやってくださいって感じです。侍はね。
わかりました。じゃあ次
局所的に戦いを繰り広げてくださいって感じじゃないですか。
はい。
はい。
そうです。その通りです。はい、
次行きます。
はい。
次というか三つ目。
三つ目。
砂漠を越えてですね。
はい。
砂漠を越えては、同じですね。侍と同じ1998年。
はい。
砂漠を越えては、ハンスイムグリュック
じゃないです。
コスモスか。
そうです。
うん、コスモスですね。チグリスがハンスで、
うん、
侍もハンスで、
うん、
砂漠を越えてがコスモスですね。
そうです。
はい。で、後で版が出てくると思いますけど、
はい、
ファンタシーフライトが何回か出して
た
はずですね。
はい、その通りです。
はい、で、まあ、砂漠を越えてはですね、非常に、はい、最初のチグリスと侍と大きく違うのは、はい、アブストラクトということですよ。
そうですね。
はい。
完全情報という意味でのアブストラクトですよね。
そうです。抽象的という意味ではなくて、
はいはいはい、
完全情報という意味ではアブストラクトですよ。
そうですね。うん、
で、これもまた、単純に、ラクダのコマを1個置いていくだけです。まあ、1個じゃないですけどね。
はい。ますね。うん。
まあ、基本的に1個置いていくわけです。
まあ、そうですか。はいはい。
で、だけなんだけれども、やっぱりいろいろ、さっき言ったように、今度は砂漠を越えての方は、こっちにも置きたい。伸ばしたいか。こっちも伸ばしたい。あっちも伸ばしたい。
うんうん、
あの色も伸ばしたい。っていう方面の、ゲームですよね。
性のジレンマ。
性のジレンマ？
だ
プラスってこと？
プラス。
ああ、そうです、そうです。
侍が負のジレンマ。
そうですね。そう
マイナスとマイナスで、ピックやポイズってよく言いますけどね、どっちかの毒を選べみたいなんだとしたら、はい、こっちはどっちかのキャンディーを選ぶ。
キャンディーっていうのか。
いや、知らない人が考えたんですよ。ケーキでもいいです。
はいはい。で、人と伸ばしていって、まあ、陣取り、エリアエンクロージャー、まあ、囲ったりして、うん、そういう意味での陣取りという要素がありつつ、うん、最終的には、その、ラクダの数比べ。
うん、あ、そうですね。5色の色別の。
色別の、マジョリティ争い。うんもあったりして、まあ非常に3つの中でも一番シンプルですよね。
シンプルですか？
シンプルじゃないですか？シンプルで、なんていうの、完全情報なんだけれども、うん、割と気軽にできるという、うん、なんかちょっとそういう意味では変わったような気がします。変わったゲームの気がしますね。
あのゲームいつも思うんですけど、コンポーネントにすごい助けられてますよね。絶対。
ラクダとラクダライダーの？
ラクダとラクダライダーと、なんかこう、
ヤシの木と。
ヤシの木。ねえ、なんかこう、のんびりした感じのヤシの木とかなんで、あんまりこう、完全情報ってみんな意識しないでできますよね。そうでもないですか？
うん、そうかもしれない。
あれがもし、
コンポーネント
の。そうそうそう。タイル全部さ、紙のタイルだったらどうですかね。
うん。
ちょっと考えて。僕は紙のタイルでもいいかなって気がしますけど、持ち運びしやすいし。でも普通の人は嫌ですよね、きっとね。アブストラクトなのに、なんかパステル調の色と、ラクダとヤシの木で、なんかその辺をこう、包んじゃってるっていうのが、まあ、うまいって言えばうまいですけどね。
うん。うん、
っていう感じ。
うん、なるほど。
うん。まあ、よく多人数囲碁とかね、言われますよね。
そうですね。
うん。
こういうゲームは、多人数囲碁って言われる。まあ、特に砂漠を越えてか。
うん。考えたんですけど、そのエリアエンクロージャー、さっき言った。はい、で、砂漠を越えてしかないですよね。
国津屋の中で。
そう。国津屋以外もまあ、そんなに多くないですよね。囲って、その空白が、エリアになるっていうのは、そんなになくないですか？
だって、柵を作るゲームだったら大抵そうですよ。
そっか。
レーベンヘルツとか。
ああそうですね、
そうです、
レーベンヘルツはそうですね、
柵で囲えばナゲッツ、
ナゲッツなるほどね、なんかクイーンズ・エリザベスはあまりないですね、うん、確かに、うん、でまあ得点方法がこれ4つぐらいあるんでしたっけ、うん、まずこう水たまりがありますよね、
まあそれを一緒にしちゃっていいと思いますけどね、
そうですか、
水たまりというか泉じゃないの、
泉でも泉
とヤシは同じでしょ、
でもヤシはあの一番じゃなくてもいいけど、水たまり一番じゃないとなくなっちゃうよ、
ね、まあそうね
という意味でちょっと質が違うから、はい、あとそのラクダのね
数比べ
と囲ったエリアとで、はい、まあその辺が主な得点源で、うん、その辺を考えながら、うん、長期的短期的にこっちにも来たあっちにも来たやみたいな、そういうゲームですよね、
そうですね、あそうですね、長期的短期的ですね、水たまりとヤシが短期的で、うん、数比べはまあ終了時だから長期的ですね、そうそうそうそう、であとなんか地を囲うというか、なんて使われるボードの端っこを囲うっていうのもまあ長期的だよね、
うん、そうですね、うん、そうです、囲ったマス分だけ手になるんで、
うん、あれがでかいんだよね、
そうですね、あれをうまくやらないとね、あと一人それぞれ各職一つずつ担当するんですよね、うんうん、だから自分の置ける場所が結構いっぱいあるっていうのがあるから、であと同じ色同士がくっついちゃいけない、
うん、それ重要、
っていうのがすごい重要で、その間をうまくヒューヒューとかすり抜けられると悔しいですよ
ねあれなんか壁っぽく使いますよね、
そうそうそうそう、チグリスとかと逆でこうなんていうの、合併が起こらない、
そうそう、怒っちゃいけないわけだからね。
やつで、まあ、あの、タイロっていうのはそういうタイプの方が多いですけどね、実はね。うん、でそういう感じのゲームですよね。うん、っていう気はします。でも、砂漠って、実は僕あんまりやったことないんですよ。多分この3つの中では一番回数が少ない。
まあ、とはいえ、一般的な人たちに比べたら多いでしょうけども。
そうですかね。
知らないですよ。
わかんない。20回ぐらいじゃないですか、
ね。ほら、やっぱり多い
ですよ。そうですか。で、なんでかっていうと、意外となんかルールが細かいなっていう印象がありまして。
本当ですか？
本当ですよ。
僕さっきルールシンプルだって言って、今までずっとシンプルだって思っちゃう。
本当ですか？面白いですね。で、砂漠とか、あ、じゃあいや、侍とかチグリスは頭で全部ルール覚えてるんですが、砂漠は覚えてないです。うん、で何を忘れちゃうかっていうと、人数によってこう違うんですよ、セットアップが。
ああ、セットアップの話です
ね。そうそう。二人と三人だと小さい。
それはまあわかります。4
人だと大きいとか、あとラクダの数違うんですよ。なんか取り除かなきゃなんないとか、さ、2人とか3人だと少なくしなきゃいけないとか、5人の時は1色は使わないとか、1人1色使わないとか、なんか最初の2人は1つだけとか、まあ完全情報なんでしょうがないんでしょうけど、1
つだけってあれでしょ、1つしか置けない、
置けない、そうそうそうそうですね、うん、最初の1巡目のね、最初の2人は1つしか置けないとか、はい、いろいろ結構ありまして、正しくやってないこともありますね、時々後から見た、これ間違ってた。
でもこれって始まっちゃえばシンプルですよね。
あ、始まっちゃえばシンプル
ですよ。このセットアップのさ、ね、セットアップがめんどくさいんだけど。
そうですね。その際
別にさ、
そうか。
それは別に問題にならないじゃないですか。
そうですか。なんか人数ごとにこのごちゃごちゃ違うっていうのはあんまり好きじゃないんですよね、僕は。
まあ、お気持ちはわかりますが、これ別にルール片手にセットアップすればいいだけの話であって。
ルールが、こう、いろんなところにこれが散りばめられ書かれてるんですよ。
あ、そうですか。
ルールブックに。
じゃあ、サマリ作ったりですか？
そうね。サマリを作ろうかなと思って。
サマリって言ってもなんか別に、
そうです。
テキストで書けばいいだけじゃ
ん。そうそうそうそう。
別に大したことじゃないじゃないですか。
いつも1個ぐらい抜けてる気がするんですよね。あ、この間やった時も、なんか、3人でやったんだけど、ラクダを5個ずつ、最初に。
多かった？
うん、取るの忘れました。なんか終わんねえなとか思って、そのせいだった。っていうかまあね、でもそういう意見多分少数意見ですね。
そう思いますよ。だって始まっちゃえばすごくシンプルですもん。
そうですね、置いていくだけ、うん、2つ置いていくだけだもんね、そうそうそう、ポンポン。で、終わる条件も一色なくなったらですね。
終わり。
終わりですよね。うん。あの、あれもね、コンテナと間違えて2色終わりだったらなくな
る。コンテナって2色でしょ？
2 色。
そうそうか。
かなとかね、なんか迷っちゃうことありますね。うん、
それは確かに迷っちゃうかもしれないけど、まあ、ルールを読めばいい話であって。
そうですね、そうですね、そうですね。はいはい。
問題にならないです。
サムライ以上にでも地味なゲームっていう気はしますよね。
ああ。
淡々と。
サムライ以上かはわかんないけれども地味ですね。
地味ですか。サムライはほら、戦いみたいのがあって、うん、その、兜取ったみたいのがありますが、これ取ったはないですよね、何もね。
ヤシの木取った。
ヤシの木取ったか。そうか。言われてみればそうかもしれません。
でも、うん、大きなさ、はい、陣地を取ったりすると、はい、爽快感ありません。あんまり、
ありますありますあります。囲碁とかと同じなんで、うん、その辺は面白いと思いますね。うん、最近すごく好きになってきたゲームですね、ここは。で、あと適正人数とかどんな感じですか、これ。
僕はですね、さっき言いましたっけ、このゲームは、マルチですよ。いわゆる。
一応2人から5人と書いてありますが、何人でも OK ってことですか？
あ、そういう意味じゃないです。マルチ的なゲームってことです。要するに、キングメイクがそこかしこで勃発するという意味のマルチ
です。ああ、そういう意味ですね。はいはいはい。
なので、何人でも結構です。
そうですね。
多い方がいいんじゃないですかね。はい、僕は5人がいいんじゃないですか。
そうですか。
はい。2人でやるもんじゃないと思いますよ。
本当ですか？
だって、それだったら囲碁をやったらいいじゃないですか。
なるほど。
二人でやるの醍醐味出ます、これ、サバコ覚えて。
二人も面白かった
んですか、うん、それ、囲碁的な楽しみじゃないですか。
そうですね。
つまりは。
二人、まあ、ショコはあるし、ボードも小さいし、爪は調整されてるから二人も面白いかなって気はするね、うん。まあ、そうかもしれませんね。
はい。とかのかな。なんかこのラクダが5色あって、うん、数比べがあるということだから、うん、他は多い方がいいと思いますけどね。すいません。そういうところをなんてあんまりなんていうんだろうな、否定的に捉える人もいるかもしれないですね。結局これもさっきも言ったようにマルチっぽいゲームじゃないですか。
うんうん、
っていうかほとんどそれだけじゃないですか。
うん、
でもそこなんでお前止めなかったんだよみたいな。
そこまあ一応得点公開確保の
ゲーム。そうそう、そっかそっか。止めなかったっていうのは要するに赤をなんでトップ取らせたんだとかさ、
う
ん、
とか分かる分かる、そういうこと言う人いそうですね。
うん、
確かに、うん、だからそのマルチだから職がマルチ職が強いんだったら2人の方がいいんじゃないって僕は思ったんですけど、そうでもないですか？2人だとそういう
ことは、じゃあそういうことを言う人は確かにそうですよ。だけど僕は2人だと囲碁やった方がいいんじゃないの、
まあまあ
多い方がいいですけど。
分かりました。
はい
はい、じゃあ次の話題に。
次ので何ですか？戦略も減ったくもないですよね。だってだから
そうなんですね。あんまり語ることがないゲームなんですよね、残念ながら。
だってなんていうの、目立たなければいいってことでしょ、うん、つまりは、
うん、そうね。だからアニエルから、例えば5色のラクダのうち2つで最多を取ればすごく有利とか、
それは
当たり前ですけどね。
そりゃそうね。
それなんか当たり前のことしかこう言えないですよね、割と。
大きく囲うとか、
ね、囲うとか
そりゃそうだ。
そうそうそう。あんまり人との色と近くにしとくとこう近づけなくて困るとか、
はい、そりゃそうですよね。
何かありますか、戦略的に？
ないですよ。
一般的にないですよね。
ないですないです。
どこに置くとかあります、最初の。
やっぱ最初は散らしますし、うん、僕はさっきの壁にする理論を使って、うん、まあ限定的ですけどね、使えるのは限定です的ですけど、うん、自分のなんだ、例えば赤を伸ばしたいんだったら、隣に相手の青があるならば、うん、わざわざ自分の青を、うん、壁のように使って、うんうん、その青をこっちに侵入させないようにするってことはもちろんありますけど、
あ、
それは誰でもやることでしょ。
確かにやってるやってる。
だから、まあ、あんまり、だから、ヤシの木、まあ、ヤシ、序盤もちろんヤシの木狙ってきますけど、そんなにヤシの木とか、泉とかは、あんまり考えないですね、僕は。どっちかというと、囲う？
囲い派。
囲い&数比べ？
数比べ。わかりました。ま
あ、でもそれもみんなそうだろうね。
そっちの方がだって天下多く
て。そうなんだよね。だから、語ることはないです。あとはもう目立たないように。
わかりました。やっぱ清水さんと二人でやってみたいですね。どんなんなるかね。
だって二人でやったって面白いですかね。
面白いですよ、だから。
ですか。ちょっと懐疑的ですよ。
本当ですか。今度試してみましょう。と言って。で、まあ、じゃあ、エディションの違いかなんか言いますか。
うん、
まず最初に出たのがコスモス版の1998年。あれいい箱ですよね、正方形の。
うん、
いわゆるコスモス箱。うん、12インチでしたっけ？大きさ忘れちゃったけど、まあいいや。
12インチですね。
なんかね、よく言われるやつですね。
うん、ちょっと遠いのね。なんていうの、ラクダの行商が遠目から書かれてる。
あの絵いいですよね。
あの絵が一番いいね。
で、次に出たファンタジーフライトのさ、2000年の、ラクダ、センスのなさ。
アップで。
やばいとか言って、例によってクリースのあるボード。折り目のあるボード、
うんうん、
う平らにならない、うん、だからね、ひどかったですね、うん、まあいいですけど、で2005年にもう一回出たんですよね、うん、ファンタスティフライドから、ね、そっちがまともでしたねちょっとだけでそれとを元にしたのが日本語版かな、はい、うん、ぐらいですよねという感じで、
これはアークライトから出てんのかな、
どっちでしたかね、忘れちゃいました、うん、アークライトはコピージャパンなんですが、
どっちだろうね、
忘れちゃいました、すいません、怒らないでくださいね、これ聞いてる人
砂漠を越えて
ですね、そうですね、で派生ゲームとかですが、派生ゲームないんですよこれ、
なんか国津屋のインタビューで言ってましたね、
あ、さすがです、良きリスナーですね、そうです、その通りです、
リスナー
リスナーというかリーダーかはい、そうですね、なんか国津屋は個人的にすっごく思い入れがあるゲームみたいなんですよ、砂漠を越えてって、そのインタビューの時とかも砂漠を越えての話題がなんかそれとなく何回か出てくるんですね、だからいわゆるここにもここにもここにも置きたいけど、なんていうの、人生はかけられてるみたいな、そういうテーマが好きみたいで、砂漠はそれの代表格みたいに彼はこう考えてるみたいな、
あれ彼は国津屋のジレンマっていうのはどう考えてるって言いました、あんまり意識してないって言いました、
意識してないって言ってましたね
でも今のがジレンマです
よ、そうですよ、
何してるんですかあの人ちょっと教えてやってくださいよお前は知らねえだろっつって
まあだから良いゲームはもう最初からこう考えさせるみたいなことは言ってるんで、まあそういうことなんでしょうね、うん、はい、だから派生ゲーム作りたいみたいですよ、
うん、
今あのサムライはほらカードゲームあるし、うん、チキリシーフラゼスもあるし何でも出てますよね今ね、カードゲーム、ダイスゲーム、タイルゲーム、
はい、
で砂漠の何かが近々出るんじゃないかとすごい期待してますが、
どうするんですか、
どうすればいいですかね、砂漠を越えて何がいいですか、タイルゲームですかダイスゲームですか、
無理じゃないですか、逆に今度は、うん、なんかほらそういう派生ゲームってさ、ちょっとシンプルにする方向に向くじゃないですか、
うん、まあ、ね、一般的にはね、
ボードゲームからカードゲームしたりタイルゲームにしたりさ、だけどこれ砂漠を越えてかなりシンプルだから、うん、え、そんなことないですか、
です、ね、
そうでしょ、
まあそうですね、
だから、うん、ちょっとなんていうの、これをどうシンプルにするのかわからないので僕は、うん、逆にもっとこう特殊カードとかさ、
あ、入れるんですか、
そうそう、入れて入れる方向に向くんじゃないの、派生ゲームっていうのは、
考えたのだと多分
考えた
っていうかどうにするのかなっていう想像ですよ、
はい、
派生ゲームだと多分完全情報のとこ捨てるんじゃないかな、
ああ、まあそうでしょうね、
それはそう、でなんかカードゲームとかにはできるんじゃないですかね、うん、っていう気はするんですけどね、
それカードゲームっていうのは、
うん、それでラクダの大きさを競うみたいな、
それだけになるってこと、つまりその
加工っていう要素はなくなるかな、
そうするとね、そうすると別にいつもの国ツアーが作ったそのゲームになるだけで、
ね、なるだけだね、あ、じゃあ面白くないかもね、
まあ面白くないのは別にして、うん、なんかだから砂漠を越えて感はなくなるような気がするな、
なんか砂漠を越えて感を残しながらなんか作ってほしいですね、うん、そういう主なタイトルは、なんていうの、いわゆるね、スピンオフをやりたいみたいなので、でこれだけが一個抜けてるみたいに感じてるらしいんですよ、本人は。やってほしいです。じゃあ、次に砂漠を越えてに関連する感じのゲームですね。
はい、僕今笑っちゃいますけど、ど
うぞ。思われる。
言ってください。
そうですか。
どうぞ、これ最初のタイトル言ってください。関連ゲームです、
ね。関連ゲームですか。そうですね、まあ、
似てるってことですよね、砂漠を越えてにね。
頭脳絶好調スペシャル。似てません結構。
いや、似てるどころか、これで派生、ほとんど派生、
そうか、
派生ゲームじゃないですか、これ。
そうか。
これだとほとんど同じだよね。
スペシャル。
同じじゃないけど。
頭脳絶好調スペシャルを一応知らない人のために補足しますと、はい、頭脳絶好調スペシャルは頭脳絶好調とはかなり違うゲームですよね。
頭脳絶好調とは違う。
全然違いますね。
全然違う。ただ、あのデザイン
と。そう、デザインが似てるだけで、スペシャルの方は本当に完全情報で、異語的な感じのね、ゲームですよね。
だから砂漠を越えて
ですよね、これ。似てますね。
何してんすか、あの人。作ってんじゃないですか。
知らないですよ。
これ間違っちゃったんじゃないですか。砂漠を越えてスペシャルの間違いだったんじゃないですか。あ、タイトルが。
あ、なるほど。なるほど。じゃ本人に言っときます。あの、変な塔みたいなの。
本人に言ってもダメですよ。コスモスに言わないとダメですよ。
変な塔みたいなのもヤシの木にしときますか、今度。で、あとカリスト。
うんうん。
カリストはなんだ、
ブロックス
の国津屋版と言われてるやつですね。
言われてるかは知らないですけ
ど、ね、
かなりマイナーなゲームですよ。
そうですね。あの辺も関連情報で囲ってて、自分の駒を聞けるっていうんで、まぁ、ちょっと違うですけど、まぁ、似てないことはないかなっていう。うん、まぁ、それぐらいしか思いつきませんね。砂漠に行けるような感じで。なんか、影響を受けたと思われるゲーム。まぁ、そんな感じです。うん、はい。 ということで、砂漠を越えてについて何かありますか？
いや、
ないですか、はい、大丈夫ですか、
はい。
はい。
で、これで3つ。
お、終わりました。
終わりました。はい。陣取り3部作。
はい。
チグリス・ユーフラテス、
はい、
サムライ、砂漠を越えて。
はい。
はい。まあ、クニチアって、
はい、
ボードゲームよりもカードゲームの方が多い、
うん、
そうでもない、
多いね、
多い
ね、
多いし、
うん、
我々の意見としては、うん、カードゲームのデザイナーだみたいな感じですよね、
うん、
だから
そうです ね、
ね、だからちょっとクニチアのデザインの中では少しなんていうの、特殊な方ですよね、ボードゲームっていうのはね、特殊というか位置づけが、
そうね、
その中にあって、このチグリス・ユーフラテスが、うん、エリアビルディングって言いましたっけ？
勝手にそう言いました。
サムライが、まあちょっと曲解をすれば、曲解じゃないわ、拡大解釈をすればエリアマジョリティ。まあ、
そうですね。
それで、砂漠を越えてがエリアエンクロージャー。
そうですね。
というふうに、まあバラエティに飛んでますと、
はい、
いうふうになっていて、まあでもそれ以外にボードゲームが当然いくつもあって、
はいはい、
それをちょっと軽く、
はい、
まあ見てみましょうか。
はい、お願いします。
お願いしますって僕に振られても知らないです。僕、あとね、今パッと思いつくのアメンラーがボードがあっただろう、タージマハルがボードがあっただろう、
はい、
っていうぐらいですよ。でもボードがあったからってな、アメンラーあんまりボードゲームって感じしないんだよな。
まあね。そうね、あれも陣取りとはあんま言えないですよね、
前も言いましたけどね。陣取りとは言えないですね。
うん。まあ、ちょっと話をかぶらせないようにしますと、はい、ないやつだとどんなのがありますかね。あんまりこう陣取りっていう風のに絞るとそんなに多くはないんですよね。
やっぱりそうですよね。
うん、
こう今言ったアメンラームしかり、うん、タージマハルしかり、うん、どちらかというとカードゲームっぽい、
う
ん、
そうそうそう、
雰囲気じゃないですか。ボードあるにせよ。
アメンラーは競りが中心ですよね。
そうそうそうそう。前回競りゲームの回にも登場しましたが、う
ん、はい、
タージマハルは確かに、なんていうの、ボードのあのほら、うん、ネットワークコネクションみたいなやつあるじゃないですか。そう
そう、ありますあります。
だからまあもちろんそうなんだけれども、うん、まあとはいえあれの特徴はやっぱり、うん、あのカードによる競りじゃないですか、うん、だからね、なかなかボードとか陣取りに重きが置かれているクリチャーのゲームってそうないですよね。
うん、なんで僕はこの陣取り3部作っていうのは極めて妥当な気がしますよね。
うん、本当にそうです、うん、
ね、何かあの競りの時みたいに配送されてガラーに置き換えられるとかそういうのはなさそうですよね。
ないですね、今のところないですよ、
うん、
で
タイル置きに関してはいっぱいあるんですよ。タイル置き多分好きだと思うんですよね、この人、
うん
うん、頭脳絶好調とかまあ代表的ですが、
そうそう、それでそうだ、言わなかったかもしれないですけど、はいはい、僕は頭脳絶好調は、うん、あのチグリス・ユーフラテスの系譜だと思ってますよ。
あー、そうね、
うん、
あれがそうか、得点方式がまずそうっていうことと、
得点方式がまずそうです、
うん、
というか作り方として知らないですよ、クリンちゃんの作り方知らないですけど、うん、チグリス・ユーフラテスから戦争を抜くと、うん、あの頭脳絶好調になるような気がしますね。
あ、え、シミーズの式、公式、
公式じゃないですよ。作るにあたり、
はいはい、
チグリス・ユーフラテスがまずあって、
戦争は
戦争なくすとどうなるかなってやっていくと頭脳絶好調になりませんか。
死んじゃない、
だから通り越してますけど、死んでもいいんですけど、だからチグリス・ユーフラテス頭脳絶好調死んという流れが僕はありますけどね。
あ、確かに、
うん、
それはすごくあります、
うんうん、
頭脳絶好調は人っていうアイデアはないけれど、
うん、
でも局所的にはあるもんね。自分が多く稼いでる、例えば青の色だったら青色はもういらないから囲っちゃうとか、そういうのはありますので、
そうですね、
まあ、ね、間接的には十分陣取りでしょう、あれは。
うん、まあ別に陣取りと言えるかどうかじゃなくて、
なくて
ってことですよ。
ああ、なるほどなるほど。そうですね、うん、確かに。でも
だってチグリスだってもともと別に、あの、なんて言うんだろうな、あのタイル自体は自分の色じゃないわけじゃないですか。
その通りですね。
だからさ、
あれをなんか指導者置いてコントロール、
そうそうそう、でようやくなってるわけでしょ。
そうそう、してるだけだからね。確かにそうだ、すごいですね、さすがですね。確かに、チグリスの 1×、チグリスじゃねえ、頭脳絶好調で 1×2 のタイルは、真に受け継がれてますよね。
それはまあ、
あの辺の、こう、微妙に穴を作ったりするあたりは面白いですよね。うん、なるほどな、はい、という感じですね。
うん、 シーンで思い出しましたけど、
はい、
最近3つ出たじゃないですか。クニツヤ、
はい、
シンとロントとスペクタクルムと、
はい、
もう一つどれも
エルファーラウスもありますよ。
まあどれもボードゲームですね。
そうですね、
うん、置き換わるんじゃないですか。
何がですか。
え、この3つに。
おお、そうですか。なんかそこまで古典ではない気もしますけどね。なんかダウンサイジングしてますからね、どっちかって言ったら ね、
どれもそう
です。どれもそうそうそう。ロンドは系譜的にはあのケルトとかあっちの感じでしょ。
そうですね、うん、ケルト、ビッグファイブ、
うん、
まあ頭脳絶好調もそうか、
うん、
言えるならね。
スペクタクルモンは
あれはパルミラじゃないですか。
パルミラの系統だからね、結構違いますよね、
うん、
うん、で今回カバーしなかったものには、
はい、
今回タイル置きにほら大体言ってましたけれど、あと思ったのは、クニツヤのゲームのこの陣取りで特徴的なのは、エリアマジョリティがこの人ほとんどないなと思って、うん、いわゆるこのマジョリティ争いみたいな、もちろんいっぱいあるんですが、
エリアを
マジョリティするのは、実は1個しかないんじゃねえかという。
何ですか？さっきの侍じゃなくて。
なくて、自由都市。
あ、がっかりしました。
がっかりしました。そうか。そうか。だって侍はエリア、マジョリティ、ちょっと言えないでしょ。タイルだ、タイルっていうかあのグリッドだからね。だからこうボードがこうエリアに分かれててっていうのだと、純粋にこうエリアマジョリティっていやちゃんと頭の自由都市しかないんじゃない、
うん、
というふうに思いましたね。まあ、それだけです。報告。
報告。クニツヤらしくないですよ。
そうですね。うん、
いや自由都市。
確かに。クニツヤらしくないけど、クニツヤらしいような気もしないですか。
そうです
ね。うん。うん、という。
はい、
その辺についてはまたね一回こうお話ししたいと思いますが、
はい、
クニツヤらしくないクニツヤのゲームとかね、
いいですよ、
はい、という感じで、
あ、ありがとうございます、
はい、
じゃあここまでが陣取りタイル配置3部作でした。
はい、はい、長いことありがとうござい
ます。そうですね、後編、前編後編でお届けしました。
はい、
でじゃあ次回なんですけど、
はい、
次回はカードゲームということでいいですか。
はい、
じゃあ次回はクニツヤのカードゲームということ で、
そうですね、ちょっと独特な切り口を考えてますんで、
お、楽しみですね。
楽しみですか。
独特な切り口ですか。
独特な切り口です。
わかりました、
ちょっと、はい、何恥ないように大学らしく、
ほう
大学らしくいろいろ研究を今してますんで、
おお、すごいですね。研究してるんですか。
研究してますよ。
じゃあ僕も楽しみにしてます。
そうですか。
はい、
わかりました。
ありがとうございます。
ということで、
そうだ、忘れてました。
はい。
質問、ご意見。
はい。
反論、クレーム。
はい。
などなどございましたら、なんだっけな、下の段かなに、メールを送れるところがありますので、
はい、
そこからメールを送っていただけると、私見ますので、ぜひ送ってください。ツイッターとかでも、まあ、見ますけれども、ケガさんもやってないけれども見るんでしょ。
たまにです、たまに
だから
見ると思う。だいたいあの人に噂で聞く方が多いです。
ああ、
なんか書いてあったよ
なのでまあいいですけども、まあ、できれば、はい、質問とかはあれですよ、メールでもらえると後で見やすいですし、ね、
そうです
ね、分かりやすい。
メールが一番ありがたい
です、はい、ぜひ送ってください。
はい、
じゃあよろしいですかね。
はい。
はい。じゃあどうもありがとうございました。次回はカードゲームです。
はい。
あ、カードゲームって言ってもあれですよ。クニツヤのカードゲームです、ね。
そうですね。
まだまだ続きますから、クニツヤの回。
はい。
はい。それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。